皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第251回目。本日の放送は前回の熊沢さんからのご紹介で石塚さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは石塚さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、先週の、うん、熊沢さんからのご紹介ということで石塚さんにメッセージがあります。
はい、
最近全然お会いできてないんですけど忘年会イベントとか毎年数年前でよくやられていて参加させていただきました。今年はコロナでできないんですが、また来年以降イベントとかでお会いしたいと思いますのでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いしますって感じですね。あ、会ってないですけど、ね、その全然もう何年ぐらいやってないのかなぐらいやってない。
ああ、そうですか。
もうしばらくさん、熊沢さん以外にもほぼ会ってないんですけど、なんか。
ああ、そういう物販関連のお友達というか。
いや、ほんとそうなんですよ。
はいはいはい、はい。
会ってなくてですね。
そうなんです
ね。皆さんお元気なんですかね。
やっぱ、このコロナでやっぱり、動けないですよね。
そうですよね。
そっちが、ね、うん、どうしてもあるんで。
これってお茶飲みながら喋っても大丈夫なんですか？
いや、全然どうも、フリートークなんで。
あ、本当ですか、うん、なんか喉がちょっとコロナになりそうで、嘘ですけど。いや、乾燥するとなんかほら。
喉乾きますよ、本当に。私も水飲みながらやってますから。
あ、本当ですか。
はいはい。じゃあ今日は
よろしくお願いします。
はい、はい。
律儀にリモートでこれ撮ってるじゃないですか。
はいはいはい。
今マスクして喋ってました、はい、僕。いらないですよね、よく考えたら。
いや、そんな真面目な石塚さんですか。
すみませんでした。
いえいえ、はい、まず、自己紹介の方からお願いしてよろしいですか。
はい、はい、はい、石塚大輔と申します。ですね、何言ったらいいんだ、年齢は38歳で、
はいはいはい、
物販歴はですね、どのぐらいだろう。十数年になると思うんですけれども、
はいはいはい、
で、まあ、中国と、
うんうん、
まあ、よく言われる中国輸入っていうんですか、
はいはいはい、
の系の、仕事をしてますね。
はいはいはい、
まあ、法人は上海と香港と日本にあるっていう感じで。
おーおーおー、
はい、
あ、そうなんですね。
あ、そうですね。
はいはいはいはい。はい、
ざっくりすぎますか、もうちょっと言った方がいいのか。
いやいや、大丈夫です。かなりざっくりですけど大丈夫です。ここから話を広げていきますから。
ありがとうございます。あ、ちなみに初めてアマゾンで売ったっていうのは、うん、ガイガーアカウンターを売った時が初めてなので。
え、何アカウント？
ガイガーアカウンターですね。放射線測定器。
はいはいはいはいはいはい。そうすると。
3.11。
2011年の時だ。
そうですね、がアマゾンで。まあ、もともとね、ずっとヤフオクやってたんですよ。
はいはいはいはいはい。
というか僕がやってる時ってアマゾンただの本屋さんだったんで、なんて言うんですかね、こう、ディストリビューター制度みたいなのなかったんですよね。
はいはいはい、はい。
として開放されてなかったんですよ。
はいはいはいはい、はい。
なんで、そうなんですよ。ずっとヤフオクやってました。
中国から入れてヤフオクだったんですか？
中国から入れてヤフオク。最初はね、
うん、
eBay から入れてヤフオクだったんですよ。なんですけど。
eBay の時代もあるんですね。
でも eBay は、
うん、
eBay のセラーが香港のセラーだった。
はいはいはいはいはい。
なので、欧米輸入ではない。
あー、なるほど。
めっちゃ昔ですね。もう eBay ってもう、私はね、うん、23とかだったんで、だから、すごい昔ですね。もう情報商材とか言葉がないですね。
あー、なるほど。え、そのぐらいの時からやってたんだ。
それも、なんかうん、それこそ、代行会社とか、まだこう、情報発信してる有名な方とか、誰も、おそらく、おそらくっていうか誰もいなかったんで、僕なんでそれやろうかって思ったかっていうとですね、たまたま、友達がですね、ギターを、ヴィンテージギターをアメリカから まあ、この話いろんなところしてるから多分聞いてる人結構知ってると思うんですけど、うん、アメリカから輸入して売ってたんですよ、うん、ヤフオクで。
はいはいはいはいはい。
そいつ大学生だったんですけど、立教の学生だったんですけど、
うん、
大学生のくせに、
うん、
ベンツかな、ベンツかセルシオ乗ってたんですよね。のトランクにいつもギターが入ってたんですよ。
はいはいはい。
で、なんでこいつはこんな金あるんだって話になるじゃないですか。
うんうんうん。
で、トランクにいつもギター乗ってるから、これ何って聞いたら、
うん、
いや、これ売り物だからさ、って言ってて。
で、そいつは。何言ってんのと思って。
そう、何言ってんのと思って。そいつは、あの、バンドマンだったんで、うん、あの、アメリカに、はいはいはい、高校アメリカなんですよね。なんか、すごいお金持ちの坊ちゃんなんですけど、もともとが。
そうなんだ。
高校アメリカで、育ってるんで、はいはい、eBay の存在を知ってたんですよ、その人は、そいつは。で、かつ、バンドマンだったんで、ヴィンテージギターの知識があったんでしょうね、当時。
なるほど。
そうなんですよ。で、1本売ると、なんか30万とか50万ぐらい利益出たらしいんですよ。うん、
ボロ儲けじゃないですか。
すごい時代ですよね。で、1ヶ月に、ただ1ヶ月になんか3本ぐらい売ってたの、それを。すごい時代ですよ。
あ、バブルだね。
だってまだ誰も本とか、同等商材がないから、アフィリエイトっていう言葉も多分なかったと思います。
ああ。
まあまあ、そんな時代です、そんな時代です。情報発信者とかも誰もいないんで、
うわぁ。
そうなんです。だから僕はね、日本で元祖やったやつは僕の友達だと思ってるんですよ。他にもいたかもしれないですけど。
うんうんうん。本当の走りですよ、ね、もう。
あいつはすげえ早かったっすよ。本当の走りっすよ。
あ、じゃあそれを真似したんですか、石塚さんは。
そう、僕も、
うん、
で、真似しようと思って、
うん、
eBay から、eBay っていうか、まあ、僕パソコン持ってなかったんで、貧乏すぎて。そうなんですよ。
当時はね。当時は。
当時は、いや、そういや、全然、今もあれですけどね。で、そう、パソコン持ってなかったんで、
うんうん、
僕、ドカタしたんですよ。
ドカタ？
ドカタ。
ドカタね。はいはいはい、はい、
はい。で、ドカタをやって、あの、友達のなんか。
イメージつかないわ、石塚さんがドカタなんて。
いや、あれですよ。僕、もともとあの、うん、野球部だったんで。
野球部？
はい。
はいはいはい、はい。
やってたんですよ、ずっと。
はいはいはい。
で、
うん、
泥にまみれて、坊主にして、ずっと、18歳、高校まで、結構ガチ系の野球だった。そうなんですよ。だからなんか、今ちょっと、なんかそんなイメージ多分皆さんあんまないかなと思うんですけど。
ないないないないない。
いや、普通にめちゃくちゃ、なんていうんですかね、そういう
体育会
系なんですよ。
体育会系で、はいはいはい。
そうなんですよ。だから、ドカタとか、ぶっちゃけめちゃめちゃ楽、超楽しかったっすね。楽勝みたいな。
もうあれじゃない、
すごい楽
勝。石運んだり、石っていうか、砂利運んだり、
ね、
セメント練ったりみたいな。
なんか、僕はね、ビニールハウスを作ってる、組ってあの、土方の組です、
は
あ
は
あ
は
あ
は
あ、親方のもとに僕はいさせてもらったんですけど、ビニールハウスって、夏作んないといけないんですよ。
うんうんうん、
冬使うから、もう夏の間に作って組み立てとかないと、もう冬からやったら間に合わないんで、はいはい、で、ハウス、まあ、最初はいいんですけど、ハウスの中って完成してくると、要はビニールかけるじゃないですか、当たり前なんですけど。そう、ハウスの中、まあ、当たり前ですけど、もろくそ暑いんですよ。
暑い。
はい。でもなんか僕はその暑い、それこそ、グラウンドでずっと練習したんで、ちっちゃい時から、野球をね、
あ
ずっと。
そういうことね。
はい、全然楽勝で。
だ
から、
なん
かあ楽勝です。全然楽勝で、しかもなんか、割とこう、土日は出勤調整かかるんですけど、
うんうん、
人件費削減のために。
うんうんうん、
僕はちょ自分で言うのもなんなんですけど、優秀だったんで、土方として。すごい。いや、なんかもうなんか、黙々とやるんですよ。もうなんか、サボったりしないんで、絶対。
おー。
はい、すごい、もう全然もう楽勝で、もうホイホイやってたんで、なんか、お前は。
親方から可愛がられたんじゃないですか？
いや、多分可愛がられたと思います。ちょっと自分で言うのも変なんですけど。
うんうんうん、
お前はなんか来ていいぞみたいな感じで、僕だけなんか土日は出させてもらってましたね。
なるほどね。だって効率
いいもんね。90日かな。そうそうそう。で、3ヶ月か4ヶ月、1日も僕、なんか、無駄にしたくなかったんで、休まなかったんですよ、ずっと。
はいはい、はい。
パソコン欲しかったんで、1日も早くパソコン欲しかったんで。
ああ、そういうことで。すごい。
日給8000円でしたけど。
うん
うん、日給8000円でしたね。まあでも、引かれるものなかったんで。
うん。
その時、何もなかったんで、保険も何も引かれなかったんで、そのまま、まるまる8000円、いただいてですね、親方に。
うんうん。
すっごいでも良かったですね。本当にいい親方で。
いくらの収入になったんですか、当時。
だから、8000×30 日、3分24万 ×3、だから100万ちょっとで、3ヶ月か4ヶ月ぐらい。なんで、で、しかも金使わないですよ、実家なんで。
はいはいはいはいはい。
あの、昼飯とかも、なんかあの、お弁当屋さんが注文取りに来てくれて、すごいまずい飯なんですけど、うん、もうなんか、ほんと油が下にひたひたになりそうなような、なんか天ぷらとか唐揚げの弁当でもめっちゃ安いんですよ。300円とか
200円とか。
はいはい、そうそうそう、そう、で、それ食って、全然金減らないし。
じゃあパソコン変えたじゃないですか。
あ、そう、それで、パソコン買うためにそれをやってたんですよ。
はいはいはい、はい。
で、その一時だけ、地元に戻って、その親方の元で仕事させてもらって、
うん、
で、まあ、100万ぐらいかな、貯まったんで、それを元に、よし、うん、再びいざ、東京だって言って、
うんうんうん、
あ、僕はあれですよ、18歳で上京してるんで、あの、学生としてその時は上京したんですけど。
はいはいはいはいはい、はい。
で、まあ、数ヶ月間またその金を貯めるために田舎に戻って、土方して、で、もう一回行って、
うん、
で、当時桜屋って、
あった。桜屋、うんうん。
はい。今は亡き桜屋でですね、
うん、
その桜屋でバイトしてる先輩がいて、
うんうん、
そこであの、ソニーのバイオを買いましたね。初めて。
はいはいはいはい。初めてのパソコンがバイオだった。
高かったんですよ、当時のパソコン。32万ぐらいしやがって。
しますよね。
はい、むっちゃ高かった。
Windows、98、95?
その当時。9、いや。
98?
98かな。
合ってた?
ギリギリ。いや、XP だったかな、もう。
XP だった
あれかもしんないですね。ただ、あれがなかったんですよ。あ、僕、ノートだったんですけど。
はいはいはい。
あの、e モバイルなかったんですよ、まだ。あ、ごめんなさい。e モバイルがもうないな。だから、Yahoo モバイルの前身の e モバイルが、要は、ああいうサービスがなかったんですよ。外でパソコンができる。
ああ。
エアエッジの時代ですよ。
はいはいはいはいはい。
エアエッジって皆さんわかんないでしょ。
ああ、なんかもう、すごい昔の話なんですよ、それね、でも。
ダイヤルアップですよ。
ああはいはいはいはい。
コードバンド通信じゃない。
はいはいはいはい。ISDN。
あ、そう、ISDN だ。思いました。ISDN ですよ。そうだ、
ダイヤルアップ
だから。うん。そうです。むちゃくちゃ高いんですよ。だから通信料とか。
そう。なんだっけ、テレ放題とかね、やんないと。
はいはいはい。
あ、懐かしい。
で、あの、うん、で、なんか、それで2、3年後ぐらいに e モバイルが出て革命的だったんですよね。うん、
はいはいはい。
やばいと思って、で、ただ都内の山手線内でしかまだ使えなかったん
ですよ。
通信ができないんですよ。山手の外出れないみたいな。
なるほど。なるほど。
そんな時代でしたね。あの、カードスロットルって、あの。
あ、そうそう、カードスロットルだ。そうそう。
そうです。カードスロットルでした、当時。うん。
いや、懐かしい
わ。懐かしいっすよね。いや、その時代だったらね、まだ転売やってる人とかいなかったんですよ。
いないというか、もう私もね、うん、当時は、まだそんな、サラリーマンでしたけど、
はいはいはい、
普通にそのパソコンがしたいと思って、自宅でやりたいと思って、買いましたもんね、
はい、
あの時は。まあ。
そうですね。僕もなんかでもパソコンすごい昔から好きだったんですけどね、ちょっと金なくて、買えなかったんですよ、ずっと。もう中学の時、も好きだったんですけどね。
はいはいはい、はい。
ちょっとまあいいや。それちょっと脱線しました。
そのバイオを買って、
バイオ買って、で、うん、その、要はもう、友達が eBay から仕入れてるって分かってるから、
うん。
でも何仕入れたらいいか分かんないじゃないですか。
分かんない。
そう、分かんなかったんで、
うん、
で、まあ、ちょっと適当にバーって、もう、ここはね、でもまあ、本当運が良かったんですけど、うん、なんか、あの、アクセサリーを仕入れたんですよ。1個、300円ぐらいで、普通の、あの、要はジルコニアとか、人工ダイヤですよね。ジルコニアとかのアクセサリーを仕入れて、
うん、
それをヤフオクで1円スタートで売りまくったっていう感じです。
はぁ、
ね。200円ぐらい仕入れて、当時5000円ぐらいで超売れました。やばい時代ですよ。今考えたらやばい。
その時、どんな思いでした?石塚さん。
その時は、
うん、
なんか、一日20個とか30個出すんですよ。
うん、うん。
一円スタートで、毎日ですよ。
うん、うん、うん
うん。で、
うん。
だいたい、まあ安くて、ちょっと今日マジ安いなって時は、
うん、うん。
2500円ぐらいなんですけど、まあだいたい4、5000円ぐらいなんですけど、1個。
利益率半端ないっすね。
いや、半端ないっすよね。
だってヤフオクはあとね、キャッシュフローめちゃくちゃいいから、翌々日ぐらいに入ってくるから。
いや、そう、もう、そうなんですよ。
ねえ。
そう、当時はね、でもね、ダイレクトに銀行に振り込みだったのかな。
あ、よい。そうか、お客さんからね。
はい。簡単決済っていうのもあって、もうあって、でもほぼほぼ銀行、なんですか、もう別にヤフー通さないで。
そうだ、そうだ、昔そうだ。
昔そうだったんですよ。すごい時代ですよね。
考えられないよね、今ね。
考えられないですよね。
そうだ、昔そうだったわ。だって、
そうなんですよ。
今みたいなその、連絡のやり取り、なんだっけ、連絡のやり取りが、あれメールですよね。
あ、メールっすよ、メールっす。今違うんですか？
今は違いますよ、
あ、あれか。なんか掲示板、なんかチャット。
う
ん、
そう、
チャットみたいな。オンラインのね、うん、ヤフーに監視されてるやつですよね。
そう。
すげえ。そうだ。そうだ、
メールでやり取りしてましたもん。
やり取りしてましたね。普通にメールでやり取りしてました、ね。
やってた。
僕はもうそれで。で、ケースだけ日本で買ってました、ね。
あー、あ、ちょっと見せるようにってこと？
そう、ケースすごいしょぼかったんですよ。なんか紙のケースに入ってきてて、中国の。で、ケースだけガチの、
うん、
ケースの方が高い。だから。中身2、300円なんですけど、多分ケース500円ぐらいしてるんで。
まあ、それでも十分利益出ますもんね。
はい。
はい、ゃ
で、ケースだけ日本のその、大阪の、なんか、商社かどっか出まして、
うん、
いや、ケースくださいって言って、
はぁ、
そんな感じでしたね。そういう時代だ。
じゃあもう、はい、あっという間に利益が、こう、積み上がりましたよね。
まあでも、それやってたのね、1年、うん、半年1年ぐらいで。
ああ、やめちゃったんですか、それは。
いや、やめちゃったっていうか、まあ、やっぱだんだん売れなくなってくんで。
ああ、ライバルが増えてくるってこと？
いや、ライバル増えないんですけど、全部自分で食い潰した感じですね。要は。1円スタートってそんなになるってあんまないじゃないですか、多分。全部売り切っちゃったんじゃないですか、多分。この市場を。食い潰しちゃったんです、僕が。
食い潰しちゃったんだ。
はい。で、なんかちょっとやべえなとか思いながらも、モバオクとかやってました。うん、
ああ、モバオクありましたね。
はい、モバオク。今のメルカリみたいな。モバオクに移行したりとかして、で、そうこうしてるうちに僕が買いすぎちゃったんですよ。そのアクセサリーを。香港のシェアから。
はい、はいはい。
お前買いすぎだからもう在庫ねえよって言われて。
ええー、そんなに売っちゃったんですか？
そんなに売っちゃったんですよ。お前ねえよって言われて。
あららら。
そうなんですよ。で、ちょっと俺中国買いに行って、てくるから待っててって言われたんですよ、メールで。
うん、
で僕も何も知識なかったんで、これ何、中国から仕入れてんのこいつと思って、俺中国行った思って安いんじゃないと思って、
ああ自分で買い付け行ったら、
そう、もっとこいついらないなって話なんですか、
そういうことですよね。
そうなんですよ。で、
うん、
僕まあ海外行ったことってかパスポートなかったんです、その時点で。
はいはいはいはい。
で、まあ、知識とかはもちろん全然ないんで。
その頃何歳の頃ですか？
ね、23？ 学生終わってすぐなんで、22で卒業してるんで、3、4ぐらいですか？
はいはいはいはい。
はい。なんで、今から14、5年前ですかね。で、
パスポート作って。
パスポート作って、で、どこに行っていいか分かんなかった。
分かんない。
分かんなかったですよ。で、当時ミクシーってあったじゃないですか。
ミクシーあった。
で、ミクシーで中国からハンコを仕入れてる茨城県のハンコ屋のおっちゃんの日記が出てきたんですよ。中国仕入れとか買い付けでし、なんか、ミクシーの日記を検索してたら。だまだ Facebook とかないですからね。
ないミクシーが全盛ですよね。だって日本
で。そう、全盛ですよ。ミクシーとグリーの時代ですよ。
そう。私は。
まだだって、iPhone 出てないですから。
出てないね、その時。
iPhone 全然出てないですよ、その時は。
はいはい。
で、ガラケーの時代ですよ、まだ。
うん。ですよね。
ですよ。
うん。
で、ハンコ屋のおっちゃんに、いや、ちょっと僕も行きたいんで、通訳紹介してくださいって言ったら、その人まだ会ったことないんですけど、通訳紹介してくれたんですよね。うん、いや、電話番号
すごい。
いや、もうマジで神、もう、この人いなかったら僕も今、こんななって
る。すごい。でも、
いや、すごいですよ。
そうやってミクシーでググって、まあ、当時ググるなんていう言葉もないんでしょうけど。
ググるって言葉ないですね。はい。
検索して、
はい。
で、たどり着いてそこ探すっていう、その、ね。
若さっすよね。
うん。
多分、単なる若さっすよ。
すごいわ。
そう、それで、その人に教えていただいて、
うん、
通訳さんに何月何日に、上海に行くんで、あ、上海、うん、EU に行きたいんで、EU に行ったんですけどね。EU に行きたいん
で。だってまだそこで EU っていう情報わからないじゃないですか。
あ、いや、そのハンコ屋のおっちゃんが EU って書いてあったんですよ。
は
ぁー。EU に。
ハンコ屋のおっちゃんはもう EU そっから紹介してくれたんだ。
そうなんですよ。ハンコ、はってか、ハンコのおっちゃんは EU に買い付けに行ってたんですよ。だから EU の通訳を知ってたんですよ、中国人の。で、紹介してくれたんですよ。
すごい。
そうなんです、そうなんです。すごいんですよ。
すごい。
その時 EU の代行業者とかマジ誰もいなかったんで。おっちゃんしかいない
すごくないですか、だって。今ね、だって EU なんていうのはね、もうみんなっていうか中国人やってる人はほとんど知ってるんでしょうけど、
はい、
当時のピンポイントで EU って言ってくれるのなかなかないんじゃないですか、だって。
いや、そうなんですよ。でもそのおじさんすごいですよね、でもよう考えたら。
すごい。
そのおじさん全然、だってもう僕が行く、全然数年間もう行ったり来たりしてるぐらいのレベルでしたよ。
すごいなぁ、でも
そこに。観光仕入れに。
それもすごいけど、石塚さんそこにたどり着くのもすご
い。いや。
すごいショートカットじゃないですか、だって。
いや、そうですね、そう、それで、いや、行こうって言って。
すげえな、うん。
そう。で、僕、まあ、今でもそうなんですけど、中国喋れないんで、当然。中国っていうか、まあ、だからパスポート取りに行って、
うんうんうん、
で、じゃあもう、
すげえな。
賭けですよね、賭け。賭けです。もう、その時は、もう何月何日に、上海の、
うんうんうんうん、
プートン、いや、本町か、本町空港。
本町ね。うんうんうん、
あ、本町の方ですね。本町に、
うん、
降りるんで、うん、何時の便で降りるんで、
うん、向かいに
来
ると
。そうなんですよ。迎え来てくれっていうふうに連絡して。
うん、
まあ、来なかったらマジもう、ゲームオーバー。
ですよね。
っていうのと、あと僕が最高にやらかしたのがあって、うん、海外に行ったことがなかったんで、
うん、
飛行機の時間って現地時刻で書いてるじゃないですか。
あー。
あの、ウェブ上で、
はいはいはいはい、
何時に着きますっていうの
が、うんうん、1時間ずれますからね、
うん。そう。で、中国と日本1時間ずれるじゃないですか。
うん、ずれる。
で、僕、日本の時間だと思って。
なるほど。
1時間違った時間を相手に何時に着きますっていうのを間違いで伝えちゃったんですよ。
はいはいはいはい。
そう。だから1時間、
うん、
どっちだっけな遅く
遅くなる、ね、
そう。うん、そうそうそうなんですよ。うん、そうなんですよ。だから7時間ずれちゃってて待ってる人が。
はいはいはいはいはい。
まあ、そう、そういうのもありながら、まあ、ごめんなさいと、超謝って、うん、で、上海、まあ、今ね、新幹線あるんですけど、上海から言うまで。
うんうん、
新幹線なかったんで、
いやー、じゃあ、はい、いわゆる鈍行ですよね。
各駅、鈍行ですよ。上海南駅からね、今は多分、本茶駅から新幹線とかでみんなこう、華麗に行っちゃうと思うんですけど、
華
麗に行っちゃうと思うんですけど、当時はですね、つかもう、むしろ上海南駅って多分皆さん知ってんのかな。南駅っていうのがあるんですよ。上海南駅っていうのが、でかい駅あるんですけど、そっから、
うわー。
鈍行で行って、5時間とか、5、6時間。
よね。
4時とか5時に出て、着いたのが10時とか10時半でもう真っ暗みたいな。
いや
夕方の4時とかに出て。
すげえな
ー。いや、すごかったしね。もう俺、もうマジでこれ、もうやばいなと思って。なんかもう日本人俺しかいなかったんで当たり前なんですけど。
いや、だって、そうでしょ。
そう、
で、なんか僕だったらね。
そう。若かったんで、なんか日本人の少年が乗ってるみたいな、もう最高にカモじゃないですか。いや、そう、ほんとそうですよ。で、なんか、やばいから、うん、海外ほんと行ったことあったんで。
うんうんうん。いや、でも。
カバンとか絶対盗まれたら、うんうん、これマジパスポート取られたら買えなくなると思って。
うんうんうん。
で、まあ、現金50万円ぐらいしか持ってなかったんですけど。
まあ、それでも50万持ってたんだね、現金で。
そうそう。いや、でももう全財産オールインです。で、そう、それで、そう、それで、もう本当にもう50万だけですね。もう本当に、それで銀行残高あと500円ぐらいの。
本当にすげえ。
そう。
すげえな
ー。で、荷物を膝の上にずっと抱えながら。
抱えながら。
そう、絶対取られないようにしようと思って。
うんうんうん、うん。
荷物を膝の上に抱えながらですね。
うんうんうん、
ずっと耐えまくるっていう。すっげえ臭いですけど、超臭かったですね。超臭い。電車の中、マジでトイレの横の席だったんで、マジ臭いです。
いや、私もね、 一度ザ、その鈍行に乗ったことあるんですよ、中国のその EU に。
やばくないですか？
やばいっすよね、あれね。やばい。わかる、言ってる意味は。
戦後ですかみたいな。
いやいや、ほんとほんと。
ですよね。
そうそうそうそう。多分、私が乗ったのは2012年ぐらいなんですよ。11年、はいはいはいはい、12年ぐらいで。
はいはいはいはい。
石塚さんよりもっと後の方ですから。はいはい、多分、石塚が乗った
んですよ。まあでもまあ12年だったら今から8年ぐらい前ですよね。
うんうんうん。
結構やばくないですか？
いや、やばかったやばかった。で、
やばかったっすよね、
指定席取ったんですよ。
はい。当然人座ってるでしょ。
座ってんだよね。びっくりしますよね、あれね。
はい。はい。当然座って、もうデフォルトなんだよ、あれ。新幹線だって座ってるじゃないですか。
そうそうそう。いや、びっくりするよね。で、はいはい、全然なんか悪気、
いや、そう
なんですよ。悪い感じじゃなくて、あ、うん、来たのか、お前、みたいな。
そういや、そうそうそうそう。ほんと。
え、なんか俺が謝らなくちゃいけないのみたいな。
そうそうそうそう。ほんと。
ね。
すごいっすよね。なんかもう本当にもう、すごいよね。戦後みんなで疎開するぐらいのノリのなんか雰囲気じゃないですか。
そう、なんかね、鶏抱えてる人もいたよ
ね。いや、そういう感じっすよね。しかも持ってるカバンとかバッグとか超でけえ、うん。カバンっていうかもうなんか、すごいの背中に背負ってますよね、みんなもう。なんか、
そうそうそうそうそう。
背中と前につけて。
あのね、なんかこう、土の袋のでっかいの、
そうそうそうそう、
みたいなのに入れて、
おばあちゃんとかね、すごいですよね。
そうそうそう。
いや、ほんとすごいっすよ。そこで中でなんか宴会してるやつとかいて。
ものすごいうるさいのね。
やばいっすよね。
そう。
で、なんか麻婆豆腐とかね、売りに来てたんですよ、当時。ガラガラで。で、うん、あれ、日本と違って弁当とかじゃなくて、なんつうんですか。そのままこう、
お手にして、はいはい、
売る感じなんですよね。カップ出してみたいな、銀の皿に盛るみたいな。で、それが、なんか汚い話なんですけど、僕トイレの横の席だったんで、もうトイレはもうすっごい汚い話するとあれなんですけど、
うん、
もう全然使い物になんないですよ、水浸しで。
で、そうなんですよね。
そっからの匂いと麻婆豆腐の匂いが組み合わせって、めちゃめちゃやばかった。
中国のトイレくせえんだよ。
いや、やばいっすよね。もう、どぎもも抜かれるぐらいっすよね。中国のトイレって。やばくないですか？
やばい。やばい、やばい。そういうことか。あと、工場のトイレとかやばいじゃないですか。
工場のトイレとかもう相当やばいですよね。本当にやばい。あれ、女子は多分相当きつい。
あ、無理無理無理。
無理っすよね。
無理無理無理。
無理っすよね。
うん。
工場の代弁っつったらもう相当じゃないですか。
相当。本当、わかる。一瞬考えてるのすごくわかるわ。
本当やばいです。なんか、工場に、ちょ、話めっちゃ脱線するんですけど、工場の人とかになんか昼飯誘われるじゃないですか、
うんうん、
社長とかに、
うん。
で、行く、なんかレストランあるじゃないですか、もうローカルの、
うんうん。
のトイレとかの代弁とかも結構やばくないです か？
やばいやばいやばい。
やばいっすよね。
うん。
やばい。いや、もう本当やばいなと思って。まあいいや、ちょっと話が逸れちゃった。
で、その鈍行で EU に初めて行ったと。
そう。EU に着いたんですよ。
うんうん、
で、
うん、
まあ、何泊だっけな ?3 泊ぐらいしかできなかった。まあ、宿泊費も含めてね、うん、40万しか持ってなかったんで。
はいはいはいはい。
で、しかできなかったんで、
うん、
まあ、とりあえずその時は、
うん、
もうすごいですよ。朝の、まあ僕の中ではすごいんですけど、朝の5時とか5時半ぐらいに起きて、
うん、うわ。
今日はこういうのを買うんだって予習をして、自分の頭の中で。
うん。うん。
1日目は何も、そう、何も買わないで、全部こう、はいはい、見るだけだったら、どこに何かあるかっていう、どこの店が安いかっていうのも分かんない
です
。
分かんないじゃないですか。
そう、分かんないです、分かんないですよ。なんで、とりあえず値段聞きまくるみたいな、1日目。
あー、なるほど。あ、さすが。うんうんうん。
そうですよ。聞きまくって、うん、
はいはいはい。で、
2日目と3日目で買おうと思って、で、1日目は何も手を出さないで、値段も全部聞きまくって、通訳めっちゃ上がってましたけど。でももうゴリゴリで、もうその時はもう何としてでももう利益出さなきゃって。
はあ、やっぱその意識が違ったんだわな。
でもその時ね、若さですよね。本当に。もう絶対に、絶対に俺は金持ちになりたいしか思ってなかった。
ああ、なるほど。
はい。もういい意味でも悪い意味でも。今はそんなことはないですよ。
いや、だって、その、回り方って、はい、今でも言われますよ。一日目は、とりあえず、その、はい、目星ところを、こう、
はい、そうなんですね。
そうそうそう。で、二日目に、そのリストを基づいて交渉しろって。
あ、じゃあ、私の方法は合ってた、
ね。そう、合ってた、合ってた。それはね、今だっていうか、うん、私もサラリーマンの時に何度かその中国行ってるんですよ。
はいはいはい、はい、
で公衆講演機会とかも何回か行って、その講演機会ってやっぱね大きいじゃないですか。
大きいですね。
うん、でやっぱそういう回り方をしろって私教えられましたね。
あ、そうなんだ。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。